最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にモヤモヤと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。はい、今日も私、一人で、陽平さんの声が聞こえないなと思った方もいらっしゃると思うんですが、まだ海外に、おりますので、今日も私一人でお届けしたいと思います。ですが今日はゲストの方をねお呼びしています。その代わりではないんですけれども、私の親しくしてもらっている、宮本直美さんっていう方ですね。いつもナオミンと呼んでいるので、ナオミンと呼ばせていただきたいと思いますが、ナオミンはですね、なんで、今日呼ばせていただいたかというと、自分の人生を生きたい人のための総合メンテナンス室というね、体と心のケアをしている、いろいろと、しかも体と心のケアといっても、各方面からですね、あまりちょっと私もこういう方は知らないので今日来ていただいたんですが、あらゆる方面からアプローチをするっていうね、手段を取っておられるので、ちょっとね今日いろいろお話を聞いていきたいと思います。はい、ナオミおはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、聞いていただいてね、分かると思うんですけれどもね、まだとてもお若い方になります。はい、私は足をね、ちょっと揉んでいただいて、足揉みって言われるやつですね、
はい、
あんまり私、こう整体とかマッサージとか行かないんですけれども、行かないながらも、まあ、足もみはねちょこっとやったことあるんですよね。はい、で今まで、こう体験した中でね、だいぶ違ったものだったので、ちょっとびっくりしてね、いろいろそこから話をお聞きしたんですけれども、まず総合メンテナンス室って何をやってるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。多分ね、聞き慣れない言葉かなというふうにも思うんですけれども、私がですね、まあ、バックグラウンドが助産師っていうところがありまして、まあ、医学的に、人の体を見るっていうことを、まあ、長年やってきていたりだとか、まあ、主に女性ですね、女性の、まあ、その妊娠、出産、育児っていうところに関連した、体の変化、ホルモンの変化っていうところがすごい、まあ、女性ってすごいなって、交通事故に遭うようなことが起こるわけですよね、妊娠、出産って。だけれども、うん、自分で自分の力で治すってことができる女性の力をすごいなっていうところからですね、やっぱりこう人間って自分で自分のこと治せるよねっていうところから始まっているんですけれども、
うん、
じゃあなぜそれが始まった自分でできるのかっていうと、やっぱり魂があって思考があって感情があって体があるよねって言って、この四味一体で人間って出来上がってますよっていう概念を取り入れていると。
うん。
うん、で、そこから、これをそれぞれ、バラバラに見るんではなくて、トータルで、この魂、思考、感情、体っていう、この物理的なところと精神性のところをトータルで見れるっていうところが、やっぱり必要だなっていうところから、総合という名前をつけて、まあ、全部をメンテできるよねっていうところで、この名前になったっていうような形になります。
なるほどね。はい、ありがとうございます。三位一体ってね、よく聞きますけれどもね、四味一体ってね、おっしゃいましたが、もう一度言っていただいていいですか。
はい、魂、思考、うん、
はい、
感情。
はい、
で、最後、舌が土台となるのは体ですね。物理的に体が大事だよねっていう、土台になる部分が体ですね。
うん。よく、心と体はつながっているっていうことはね、 言われますが、その心にもマインドっていうのとね、ソウルっていうね、英語で言うと、思考の方をね、マインドって、マインドの方が気持ちいいみたいに言われること、解釈されること、日本だと多いんですけど、英語でマインドっていうとね、思考の方なんですよね。
うん。
はい。その思考と、その奥にある、魂っていうことですね。
はい。
と、あとは、三つ目が、感情。
感情、はい。
うん。感情は、この心の中のさっき言った、思考ではない感情の部分ですよね。
そうですね。頭と心っていう感じで分けてたりする。うん、その思考が結構脳で考える。
うん、うん。
うん。こうしないといけないとか、しないといけないっていうべきとか、うん、ネバーとかっていうような考え方っていうのが、うんうん思考で感情っていうのはやっぱ恐怖とか不安とか、
うん、
罪悪感とかいうその感がつくとこですよね。
うんうん
うんうん。
それに、分けて、4つがつながっているので、はい、4つを総合的に、こう悪いところがあったら、直して回復させて、自分本来のこう力を出していこうみたいな感じなんでしょうかね。
そうなんですよ。やっぱりもちろん三位一体って言ったりね、いろんな言葉あると思っているし、まあ三つでも四つでもそこは大丈夫なんだけれども、結局やっぱりこう繋がってるっていうところが大事だと思ってて、ここだけやれば回復するとか、
うん、
うん、体だけメンテナンスすれば、いいと思って結構整体とかそういうボディのケアに行かれる方とかも、結局、
うん、
その時は気持ちが良かったりとか、その時はっていうところがね、あるんだけれども、結局、本質的に、変わってないっていう、この、そもそも論の思考の考え方の癖が変わってなかったら、同じ生活習慣するだったり、同じ、その癖をずっと自分がやっていることに気づかないっていうことが起こるから、
うん。
うん、まあ、同じことを繰り返すってなった時に、まあ、本質的に治るとか改善するってところには至りにくいってことが起こるよねって。
うん。
うん。で、まあ、それをこう、精神性の方ばっかりやってる人も結構いたりする。その、例えばヨガをやるとか、瞑想するとかっていうのも悪くはないんだけども、その理論が分かってないで、ただその、やってるってなった時は、またちょっとその、まあ、体を痛めてしまったりだとか、精神性のところで、なんか本質的に解放されていないだったりだとか。
うんうんうん。
っていうのが起こってるな。自分が体感してるんですよね、私も。自分がやってきたから。
うん、うん。なるほど、なるほど。そうですよね。本質的な部分で解放されていなくて、例えば、ではならないね、こう、いっぱい制約されてる中で、ヨガをやって、ヨガやる意味っていうのは、ああいうことをやりながら、心がね、天とつながるみたいな、その、私が言っている言葉だと、自分本来の、自我とか、欲とか、全部取り去った状態で、本来の愛と感謝にいる状態になって、天とつながるっていうのとかがね、瞑想とか、ヨガとか、目指すところだったりすると思うんですけれども、形やりながらもね、そこの部分が、何でしょうね、その状態になっていないでずっと通っていたりとかしてもなかなかこう自分のことね解放できないっていうこととかですよね。
あ、本当まさしく。だから今日朝もね、うん、こう喋ってたんですけど。
うんうん、
私は、まあ、さやさんもね、海外行かれてたと思うんですけど、私も海外に行ってたことがあって、
うん。
なんか、場所を変えれば、幸せになれるんじゃないかというふうな、錯覚をしていたときに、
うん。そうね。
なんか逃げるように、幸せを求めて海外に行ってみたものの、
うん。
うん、ね、場所を変え、ほら、よく、こう、多くの人が、こう、豊かになりたかったら、環境を変えなさいとか、付き合う人変えなさいとか。
うん
う
ん
それを鵜呑みにして場所を変えてみた、うん、よし幸せになれるんだろうと思ったけど、
うんうん、
本質が変わってなかったから、うん、余計に虚無感とかになりました。
うん、そうよね、そうよね、うん、本当にその通りなんですよね。そう、あの、私はあの環境を変えろっていうのはね、すごくちょっと良くないなって思っているんですけれども、まあ、その話するとまた変な方に長くなるので、今日言っといて、あの、実はね、私のところに中庸思考を学びに来ていただいている方とか、あの、はい、私の師匠のドクター・ディマティーニのところに学びに来ていただいている方で、あの、整体師さんとか、あの、カイロプラクターさんとか、
はい、
あとは、何でしょうね、あの、オステオパシーとか、やる方とか、うん、そういう方々がね、代替医療っていうんですかね。
うん。
うん、すごく多いんですよね。
でしょうね。
セラピストさんとかも、うんうん、うん、あの、何でしょうか、ヒーラーさんとかセラピストさんとか、心の、うん、ことを扱う専門家の方とかも、両方多いんですけれども、
はい、
彼らが言うのがやっぱり、体せっかく治してあげたのに、またね、元に戻って、またやってくるって、それがずっとずっと続くと、
うん、
で、なんでかなって思っていたら、やっぱりあの物事の捉え方とか、うん、あのさっきね、ナオミに言ってもらった思考の癖、
うん、
私はこれを認知の癖と呼んでいるんですけど、はい、認知の癖、思考の癖、そういったものが、今まで、と同じだと、それをね、体が反映して、反応してっていうんですかね、
うんうん、
なんかまた悪いところにホメオスタシスで戻るっていうね、はい、ことを、その私も整体師さんにね、たくさん聞いたんですよね。
はい。
うん、で、彼らも整体しながら、その認知の癖、思考の癖を、取りに行くことで、こう、体が良い状態に戻ったのをキープできるっていうね、お話をしてたんですけども、うん、それはそうなんですかね。
いや、もう本当にあの、なんていうんですかね、やっぱりこう、私はね、それ当然だって思うところやっぱあるんだけど、やっぱ普通にあの、そういうことをまだまだなんか広まってないんだなっていうのをね、感じることやっぱあるんですけど、あの、なんというかな、この、私はね、この本当に4つで人間が出来上がってるっていうふうにずっと思ってるから、ここだけ直しても、ここ直ってなかったら、哲学になるなっていう概念から入ってるんだけど、やっぱりこう、一般的に、例えば腰が痛いとか、
うん、
その部分的にここが痛い、頭が痛い、腰が痛いっていう、その、そこに限局した症状がある人っていうのは、やっぱそこを治したいっていうふうに思うから、
うんうん、
やっぱそこを治しに行くっていうと、やっぱりその整体院に行ったり、まあ病院行ってその電気治療したりとか、なんかそういったのやるじゃないですか。
うん
うん、けどじゃあなぜその症状を起こしてるんだって、っていうところの、その本質的にその、じゃあなぜあなたは今腰を痛いというふうに感じてるんだろうっていうところは、多分、あの、うん、医療界の人間は質問しないんですよね。そういうのを習ってないから。
原因がね、どこにあるかってことですよね。
そう。で、それを身体的な原因で探そうとするんですよね。その腰が痛いんだったら、どういう。腰が痛いってなったら結局レントゲン取ったりとかして、その骨に異常がないかとか、
うんうん
うん、そのヘルニアになってないかとかっていう、その身体の症状から探しに行こうとする、
うんうん
うん、だけどじゃあそのそれを作っているその人の背景とか、その人の感情のこととか、そのそれこそさっきの思考の癖とかっていうところまでを質問できるほどの、うん、あの、なんていうかな、うん、深さを持った、診療している医者とかっていうのも、うん、やっぱ、いると思うんですけど、少ないかなっていう。
うんうんうん。そうですね。
だからやっぱりその、うん、そういう質問を壊れない患者さんとか、そういう症状を持った方たちっていうのは、もう、うん、腰が痛かったら腰を治しに行くっていう、その、一つの手法しか知らない方がやっぱ多いなって思いますね。
うんうん。そうですよね、うん、体の中でも腰が痛いのは首がおかしいせいとか、うん、そういうのも、ね、言っている方もいらっしゃいますしね。なので、腰が痛いのを腰もんでもダメだよ、首をね、やらないととかね、 それもあるし、感情、
そう、
私あの大昔ですけど、欧州の、あの内科医の方だったと思うんですけれども、
うんうん、
その方がね、うん、あの精神性と感情とあの体のことを研究している方で、はい、5日間ぐらいねセミナーがあって行ったんですよね私。
はいはい、
うん、でその時にその方が言ってたのは、あの感情と臓器がつながっていて、腰はね、あの怒りを溜めてい、く臓器ですよとか、肺はなんとかですよっていうねことを言ってもらったんですけど、
はい、
そういう感情が臓器に溜まるっていうこともあるんですかね。
めちゃくちゃあります。あの実は私もそれ、あの私は足裏からそれを読んだりもするんですけれども、
うんうん、
腰が大体痛い方ってね、自分の言いたいこと言えてないとかねあるんですよね。
ねえ、なんかそういうのってレントゲン撮ってもどこも悪くないし、何度でも痛いんだろうってね、分かんないですよね。
まあそうなんです。だからこれはまあ本当に知ってるか知らないかの世界にもなると思うし、その言ったところでなんか、うん、まさかそんなさ、うん、あの、例えばですよ、これ腰が本当に痛いっていうのがですよ、うん、私とかがコーチングとかで入らせてもらうと、大体その、夫婦関係に問題があったりとか、
うんうん、
子供さんとの関係に何か問題があったりとかっていうところから始まってたりも、まあ、されたりもするんですよね。だから、
うんうん、
そこが結局腰が痛いからって腰を治しに行ったとて、本質的にそこのパートナーシップ、うんうん、子供とんどの関係が治ってなかったら、ずっとまたその腰で表現するんですよ。
うんうんうん。
要は、ちょっと言い方あれですけど、腰が痛いことで得ているメリットがあるんですよね。
うんうん。そうよね。そうよね。
うん。
うん、そう。それその通りよね。陰陽のね、バランスでね。
はい。
うん、例えばじゃあその腰が痛いことで出てるメリットってどんなのがあるんですか。
まあ例えばですけど、まあ過去にあった例で言うと、例えば腰が痛いっていうことによって、やっぱその痛いっていうことをあの家族だったりとかが見ることによって、その自分がその少しちょっと弱っている人間だだったりだとか、
うんうんうん
うん、あのちょっと要は声をかけてもらえるチャンスを得ているだったりだとか、
うんうんうん、
あとはこう重いものとかをやっぱり持つっていうことが物理的にできないよって言えるじゃないですか。
うんうんうんうん。
だからやっぱりそれって本当は助けてほしいとか人に頼りたいっていう潜在的な現れを物理的にできないからこそ、やっとそこでなんかこれ持てないからお願いしますって言えたりだとか。
うんうん。
なんかそういう甘えるとか、自分のその本質的にはもっと頼るとかっていうことが、
うんうん、
本当はしたいんじゃないのかなっていうところとかを解いていくと、なんかあの一気に涙が出てきたりとかする人もいたり、
うんうん、そうですね、まさにそうですよね。あの、うん、中央志向のね、ワークをしている時も、その自分が小さい頃から、いろいろと体が弱くてっていうね、状況があの自分の試練になってますっていう方とか、うん、を見ると、その病気がちなことで受けているメリットを無意識的に、受けることを望んでいるのでないっていうね、
うん、
そういうことがね、あの分かったりするんですよね。
そうなんですよ。だからやっぱりその痛みの程度ってやっぱ本人にしか分からないほど、とても痛い人は本当に痛いと思うし、
うん、
私が全部その方の痛みを全部分かるってことはないと思うんですよね。ただ分かりたいと思ってるっていうところを伝える上で、やっぱりその、まあ私はあなたではないから全部が分かるわけじゃなくて、やっぱ自分で自分をこう理解していく必要があるんだよっていうところの教育だったりとかから入っていくんですけど、
うん。うん。
その、
そうですね。うん。
うん。やっぱ自分が痛いから、その人に、あの測ってほしいわけですよね、やっぱりその方ってその、
うんうんうん、
でもやっぱりどんなに名医でもその人の痛みってその人しか分かんないっていうところ をまず、そこからいける、あの、関わりがめちゃくちゃいるのに、割となんかその、うん、痛いならこうしてくださいっていう、こう、なんか、1たす1は2みたいな感じでやっちゃってると、
うん、うんうんうん、そうですね。そこの部分がね、あの、落ちちゃいますもんね。はい、うん。
そう、
うん。私も足をね、揉んでもらった時に、胃のところがね、とても痛かったんですよね。
ね、痛がってましたね。
そう。胃の場所がね、とても痛かったんですが、あの、私は腸が悪いのはとても、あの、理解をしていて、特に、あの、結構20代のくらいから、焼肉とかを食べに行くとね、もう腸が、あの、お肉が通るのが分かって、腸がとても痛くて、で、あの、消化ができないで気分が悪くなるので、そのうち肉を食べれなくなっちゃったんですけれども、
うん、
その腸は悪いの分かってたけど、胃は私は痛いということはほとんどなくてね、
うんうん、
あのいつも、胃腸悪いんですかって、お肉食べれないって 体的に、あの動物がかわいそうとかじゃなくて体的に食べれないので、ずっとあの、ベジタリアンだったんですけれども、じゃあ胃腸が悪いんですかって聞かれて、いや胃は悪くないんですよ、腸が悪いんですけどってずっと言ってたんですけどね、あの、昨日、ですよね。あの、胃が悪い人って胃が痛くならないんですってね。そうなのって言って、私、胃はすごい丈夫と思っていたので、もう胃の働きが弱ってるから、腸が、ね、負担がかかるっていうので、うん、足の裏はそれはよく知っているっていうね、
うん、
ことを言っていただいてね。
はい。
うん、びっくりしましたね。
足の裏って多分こうね、分かる人と分からない人といらっしゃるかもだけど、こうイメージとしてこう足のその指のところが頭の部分で、うん、かかとの部分がお自身のお尻の方の、うん、に向かってるっていう風な、こう自分のこう体をこう、うん、足の裏に例えてもらうと、なんとなく場所的にもイメージしやすいかなと思うんですけど、まあ。うん、胃とか腸なんで、まあ、その、親指のその、上から三分の一ぐらいのあたりが大体胃とか腸とか、腸はま、もうちょっと半分ぐらいのところになるんですけれども、まあ、その辺を触っていくと、うん、あの、他の部位よりも、痛ってね、おっしゃったところがまさに胃とか、十二指腸とか、膵臓とかのあたりで
。やっぱり、膵臓とかね、沈黙の臓器、膵臓ね。で、なんか、足裏で、痛いところで、なんかここ悪そうですよって言ったら、お医者さんに行ったら、ちっちゃい腫瘍が見つかったとかね、そんな話もしていただきましたよね。
はい、はい、まあ、ね、多くの、人が、例えばまあ、ね、日々メンテナンスしてればまた違うんですけど、まあ、たまにね、久しぶりにやったとかっていうのもね、面白いですね。それが多分、こう潜在的にサインなのか知らないですけど、たまたま来られた方とかで、うん、なんか他のところよりも異常に痛いみたいなね、頭の部分、その親指なんですけど、うん、親指の部分が、うん、他のところよりも異常に痛いと、で、親指の付け根が首のとこなんですけど、そこも本当になんか他とは尋常じゃないほどの差があるみたいなこと言われたときに、
うん、
あとはね、ちょっと、それは私がしたわけではないんですけど、舌の診断、舌診断、
うん、うん、
うん、をしてくれた人もいて、で、なんかちょっと早めに、病院行った方がいいんじゃないですかって話になって、
うん、うん。
だったら、本当初期の、初期の初期のっていう、脳梗塞になるかもしれないみたいな段階だったっていう。
うん。ね、うん、それ、脳梗塞とかね、症状が出る前に分かるに越したことないですもんね。
ね、まあ、本当そのたまたまだったかもしれないですけど、やっぱりそういうその、うん、体から実はサインが出てたりとかするからこそ、
うん
うんうん、みんながみんなそれに当てはまるかは分からないですけど、でもやっぱりそうやってその体から出てるサインをキャッチできてるんだとしたら、防げるものってやっぱあるなっていうのはすごいその時感じました。
うん、なるほどね。そうですよね。うん、特に脳関係はね、下半身不随とか、半身不随に、ね、なったり、麻痺しちゃったりするね、後遺症が残ったりもしますからね。
そうですね。やっぱりこう大事な臓器、脳とかはね、本当にこう、大事な臓器だからこそやっぱりこう、なんていうのかな、その症状が出た時っていうのはよっぽどなんですよね。
うんうん。そうですよね。
そう。それだから、なんか胃とか腸とかだったらね、例えば食べれないとか、
うんうん。
ちょっとムカムカするとかって、ちょっと、まあそれも症状だけど、うん、その、うん、割とこう、わかりやすい症状を出してくれる。
うんうんうん。
けど、ちょっと脳とかも、わかりやすい症状を出してくれてる人もいるかもしれないけど、多くの人が、やっぱ突然やってくるって表現されたりすると思うんですよね。
うんうん。そうよね。
うん。
その、兆候があっても、半日前ぐらいからなんかおかしかったとかね、うん、そういうのは聞くけれども、何ヶ月も前から、ちょっとおかしいんじゃない？病院行ってみたらみたいな感じにはね、なかなか気づきにくいですよね。
そうなんですよね。で、もしそうだとしても、うん、なんか自分はそうじゃないっていう謎の否定が入ってくる人とかもやっぱりいるから、
うん
うん、なかなかの前も、
ね、自分だけは大丈夫って
ね、うんうん。うん、
私もそうなんですけど、痛みを感じないと健康だと思っていたのですが、
はい。
やっぱりとても衝撃だったのは、繰り返しになりますけれども、胃が悪い。胃のところが痛い。足で。けど、胃は痛くないっていうね。
うん。
っていうことは、足を揉まなかったら胃が悪いっていうのは分からなかったわけですよね。
ね、そ
う、これが衝撃でしたね。うん、ね、リスナーの皆さんも、痛いところがどこもないっていうことを言ってる方とかに限って、いきなり病院に運ばれて手術とかになってる、大病しちゃったっていう方、よく聞くと思うんですけれども、
うん、
私、がんになった時もそうなんですが、全然予兆とかがなくて、まあこれ健康診断でね、見つかったんですけれども、まあがんはね、気がつかないのは、結構あると思いますが、痛いくなければ健康であるっていうのはちょっと違うっていうことですよね。
そうですね。本当におっしゃるように沈黙の臓器とかっていうほど、もう、結構静かにじわじわ来るタイプの臓器もいらっしゃるので、自分、臓器も本当に気づいたときほら、よく膵臓なんかはね、テレビドラマとかでもなんか結構なんか大きいステージ4とかね、いうドラマを見たりとかすると思うんですけど、うん、本当、膵臓とかはね、体の中でもすごい奥の中にあったりするから、もう、そしてすごく賢い臓器なんで、ね、すごくないですか？ご飯を食べたら、こう、血糖をね、コントロールしてくれて、まあ、私たちが、こう、消化できるようにさせてくれるとかっていう、すさまじい、ホルモンの出し方をする臓器なんで、すっごい働いてくれてるわけですよね、うん、ってなった時に。それが、いきなり、気づいた時は、もう、結構やばい、というようなことがやっぱ起こるから、私はね、割と自分が肝臓とか腎臓とか働いてくれてるなって感覚があるから、いつもありがとうって言ってるんですよ、腎臓と肝臓に。
うん。うん。うん、
でも、大事ですよ、そう言ってるけど、足の裏でやっぱ分かりますよね。あ、自分がむくんでるなとか、ちょっと今日は飲みすぎた、食べすぎたの時は、ちょっと胃の方をこう、もんどこうとかっつって。
うんうん。
やっとくと、やっぱ消化早かったりとかするし、
うん、なるほど。揉むだけで消化が早くなったりするんですね。
そうです、そうです。で、例えばそれこそ血圧とかも高い人とか、うん、やっぱり薬飲んで下げたいって思いがあるとは思うんですよね。うん、で、先生もそうやって、この薬は絶対飲まないと、あなた血圧のコントロールが効かないから、これだけは絶対飲んでくださいみたいなことを言って、うん、結構一生お友達みたいな方いらっしゃると思うんですよね。
うん。うんうんうん。
まあ、足をね、揉むってことを取り入れてみたらいかがですかって私はまあ提案したいかなっていう。上がってるものは下がってくるし、上げなきゃいけないものは上がってくるしっていう、こう、それこそホメオスタシスで人間っていうのは自分で治る力を持ってるから、それこそ中庸思考で真ん中に持っていこうっていうことはできるはずなんですよ、本来は。
うん、うん、そうですよね。熱が出るのもね、 熱を出すことによって、毒素を排出するっていうね、うん、ためにやっている体の機能なんでね、それ薬で下げちゃったらね、機能不全になってねって言ってるのと同じことですもんね。
ね、ちょっと本当にいろんなご意見あるかもしれないですけど、私はそのように感じます。うん。
うんうん。はい。足ってね、あんまり私もすごいノーマークなんですけど、うん、その健康という意味で、足疲れたなって言って揉むときはありますけれども、うん、健康のバロメーター的なものとして、こう足を観察するとか、うん、なかなかないのでね、私も脳と心に集中しているので脳の働きとかね、心はどうなっていてとか、はい、うん、そういうことはすごくこう意識していますけれども、職業柄もありますが、足ってほとんど意識向けてないですね。
うん、確かに。
これ多分うん、そうなんじゃないですかね。
なかなかやっぱ足を定期的にケアしてます、揉んでますっていう人は、まあ増えてはきてるかもしれないけど、やっぱ今の数的にはまだ少ないでしょうね、うん、多分ね。
ですよね。うん、足揉みに行くのも多分目的は何ですかね、リラックスしたいとか。
そう。多くの人はこう、例えば旅行、海外旅行とか、ちょっと海沿いの旅行とか行った時に、スパに行って、こう、リラックスするみたいなイメージ、うん、南国行っての。
うん。で、緊張をほぐすとか、まあ、肩こりの足バージョンみたいにね、思っていると思うんですけれども、バロメーター的にね、自分の、こう、症状として出ない臓器の、弱っている部分が、足に出るので、これね、定期的に、やっていくと、早期発見につながりますよね。
めちゃくちゃなると思います。だから、まあ、現状、例えば本当に子宮とかね、その女性の不調、生理痛とか、うん、月経過多とか、うん、そういう、現役で症状がある方とかも、うん、やっぱり、すごく改善されやすいし、痛みも、ね、すごく楽になっていくっていう方もいらっしゃるし、それが結局、血流が良くなっていくってことが起こるんで、その、病気の予防になるし、まあ、あるものが、まあ少しずつこう改善していくっていうところっていうのは、すごく期待できる。
バロメーターになるだけではなくて、そこを揉むことによって、血流が良くなって改善が見られるっていうことなんですかね。
そうです、そうです。そういう事例がいっぱいあります。
私もね、受けさせていただいたときに、お腹がぐるぐるなってきてね、
うん、
すぐ反応しましたけれども、
そうですよね。
そういう形で、ね、足触ってもらっていて、この内臓に、この影響を与えることができるんですね。うん、内臓っていうかその、反射区の臓器に。
そうです、そうです。なので足裏ってそのおっしゃってくださったように全身の反射区、なので、つながってるんですよね。そこの、不思議なんですけど、足の裏のこの胃の部分を揉めば、胃が、こう、胃の反射区として、こう、伝わって、活性化されるし、腸のところを揉む、うん、腸のところが活性化されて動きが良くなったりとかして、うん、まあ、施術中にはそれこそお手洗い行く人っていうのは結構多かったりもする。
そうなんですね。
あとは、こう、例えば頭痛とかもね、うちの弟とかも結構やっぱり若い時からこう結構メンタルが不安定って言われるような感じで、こう、まあ、薬は飲みたくないんだけど、でもずっと偏頭痛があるっていうところで、普通弟もね、私に足を向けるなんてあんまないんですけど、もうどうもこうも多分痛かったと思うんですけど、
うん
うん、足貸してごらんって言って足揉んであげて、頭の部分もちょちょってやったら、え、マジでなくなったんだけど、みたいな驚きを、だからやっぱ体感すると、偏頭痛がイコール薬じゃないと治らないっていう概念を彼は一気に 吹き飛ばして、今やなんか多分気がついたらここを揉めって言ってるから、そこを揉んでるんだと思うんですけど、っていう、そのようにこう症状を改善させるっていう事例もありますね。
そしたら私、もう今はなくなっているんですけれども、生理があった時には、生理痛がものすごいひどかったんですが、3日間ぐらいね、寝込むしかないぐらい、ですごく仕事にね、支障が出ていたんですけれども、寝込むことができないと、机の上にこう突っ伏しながらパソコン打ってるみたいなね、非常に辛い状態だったんですけれども、そういうものも改善されるんですかね。
そうですね、なんていうかな、治るとは言えないですけど、改善をね、期待できるとは思います。やっぱりそうやって、その実際事例として、その生理痛が軽くなっているだったりとか、薬をね、今まで本当に飲まないといけなかったような事例の人でも、足を揉んでいくっていうことで、すごくそれをね、薬の量が減っただったりとか、もう薬を飲まなくてもいけるようになりましたっていうね、お声もあったりするのは実際あるので、その人のやっぱりその厳密にはその人の背景を全部知らないとちゃんと言えないですけど、
そうですね、
期待はできるんじゃないかなっていう感じ。
2人で喋ってた時とだいぶこう下がった感じになりましたけど、公共の電波だとね、なかなかそれは治りますっていうのはね、なかなか言えないところありますよね。
そうですね。いや、心はそう言いたいんですよ。
で、たくさん事例はね、持っていらっしゃるようですけれどもね、なかなかそう言えませんよね。
言っていいなら言うけどって感じ。
もっとお話聞きたい方は、ナミのところにね、行っていただいて、受けながらね、聞いていただければと思います。
話してみたら、二人の時とか、公共じゃない時は言えます。
いや、そうですね。はい。で、今日もう一つお聞きしたいことがあるんですけども、腸の中ですね。これも、なんかすごく大切だっていう話をね、してもらったんですけれども、こちらちょっとお話聞かせていただいていいですか？
はい。腸のね、今結構いろんなもうテレビも雑誌も腸はすごい腸活ってね、すごいブームになってると思うんですけど、私もすごいやっぱ大事だなと思ってて、確かに足もみですごく効果期待できるんだけれども、やっぱりそれで結局、それは表面的なものだったりするけど、結局我々って食べたもので出来上がってるので、腸の環境っていうのはやっぱ何を食べてるかねってすごい影響があるわけですよね。で、それこそ、消化機能とかが落ちてて、これが食べれない、これが食べれるってあるとは思うけど、結局のところ、腸内環境を整えていくっていうことをしたならば、ほぼほぼなんか免疫機能自体が上がるっていうところで言うと、なんかそれこそ病気にしても、精神の状態にしても、肌の状態にしても、根本的に解決しやすい状態が作れるよねっていうところがあって、あとは今、子宮の中にはですね、もともとそういうそのフローラって言われるものってないって言われてたんだけど、子宮の中にもフローラがあるっていうことを言われるようになって、やっぱ腸と子宮の関係がすごくその、まあ場所が近いっていうのもあって、妊活されてる人とかも、やっぱり腸活っていうのは必ず、すごい関係があるから、やっていくと、結果妊活にもなるよねっていう話になって、今すごい妊活業界も腸活をすごく取り入れているし、例えば、更年期とか、これから、例えば、いろいろ認知症とか、そっち系のね、心配されてる方たちの年代の方も、やっぱり腸内環境がいいか悪いかで、認知機能にもものすごく影響があるよねっていうところとかの研究もされてるぐらい、本当老若男女、関係するのが腸内環境かなっていうふうに思っていたりするし、あと子供さんたちもやっぱりアトピーとか、結構悩んでる方って多いと思うんだけど、結局治すところってこの皮膚を治すんじゃなくて、結局腸なんですよねっていうところにたどり着いた人たちは、すごくその本質的に治っているから、食べれなかったものが食べれるようになったりとかっていう人も結構事例はあります。
なるほど。腸の中にね、たくさんの菌がいるっていうね、話はよく聞きますけれども、これどれくらいいるものなんですか？
いや、あのね、それはもう本当、それこそ人によるとしか言えないんですけど、私たちが使っている腸内解析のキットがあるんですね。
うん、
うん。それを、調べていただくと、あなたの腸内の中にこれぐらいの種類の菌がいますよっていうような、菌の種類が一覧でバーッと出るんですよ。
そういうのあるんですね。
あります、あります。で、それが大体、まあ人によっては何十種類、何百種類っていらっしゃるんですけど、
うん。
うん。そういった意味で、その方が、持っておられる腸内細菌の数っていうのは、何十、例えば、すごい低い人は、まあ、60、まあ、ちょっとそれは、すごい低いんですけど、60とかいう数字を見たときは、これは低すぎるなと思うときから、まあ、120とかぐらいとかあると、まあ、すごくいい感じでバランスをお持ちですねっていう表現をするときがあるっていうような感じ。で、種類がそうなだけで。うん、そう、ごめんなさい、種類がそういう感じでいらっしゃるって感じで、あとはもう数で言ったならば、もうそれはもう数えきれないぐらいいると思いますよ。
種類が60から120まで、そんなに個人差があるんですか？
あります、あります。やっぱりその方の多様性、菌の多様性っていうのも、いろいろその腸の環境によっては、もうそのご自身が調べた時に、まあ、提出されたその検便のその便の正常から読み解くんですけれども、機械とかその配慮された結果が、データとして上がってくるんですけども、その中に書いてあるもので、菌の多様性とかっていうところ書いてあったりします。
じゃあその中にいる菌たちのそのバランスとかで、自分のなんかそれこそ考え方とか感情、をこの菌がなんかコントロールしてるみたいな話も最近聞きますけれども。
そうですよね。なんで、そこはね、結構いろいろね、いろんな研究の先生たちがいろんな観点から言っていて、私が、まあ、いろいろな学びをした上で、これを採用してるっていうのは、確実にやっぱり腸っていうのと脳っていうのは関連があるから、ホルモンの出方とか、腸内細菌のその、変化によって、精神の状態が変わるっていうところで言うと、やっぱり脳の機能っていうところにも激しく影響があるっていうふうに、私は一応いろんな勉強していく中で、それを採用してるって感じ。
なるほどね。怒りっぽい方とかもね、私は、中央思考っていう観点から、どこを認知するか、出来事とか、他人の言動とかの、どの部分を認知するか、どの部分に気がつかないかで、感情が決まるっていうふうに、お伝えしていて、その認知を変えるっていうね、トレーニングをさせていただいているんですけれども、なかなかこれが難しい方っていうのをいらして、その認知をね、変えるというのは難しい方がいらして、もしかしたらその腸内環境に何かが あるのかもしれない。かもしれないってことですね。
そうなんです。言い切りたいとこなんですけど、結局ね、
かもしれない。
かもしれない。この細菌が多い人はポジティブ思考であるというデータもありますみたいなね、感じの表現はできるかな。
なるほどね。なるほど、なるほど。じゃあ、それを、解析してみていただいて、これが足りないか、足りないから種類増やせるとかってできるんですか？
そうそう。これが面白くて、調べてみないとっていうところはもちろんある上でね、ある上で、例えば 0.00% っていう、あなたの結果は 0.00% でしたっていう風な、項目で返ってくる方もいるはいるんです。いるはいるんですけども、やっぱりそれってそれこそ腸活って言われるもので、まあ一応目処を立てて、ここを、増やしていけるかもしれないっていうところで一応対策して、 まあ、サプリメントだったりだとか、まあ、お食事の改善だったりとかっていうことをしながら、生活環境も変えながらっていうところをやってみて、で、数ヶ月後にもう一回その、ね、やってみたところ、やっぱその 0.00 だったところが 0.12 とか、なんかちょっとこう、希望の光が見えるときとかあるんですよ。上がってきたものに対しては、それじゃあ合ってるんだねって、体調とその、今、この、目星をかけていったところが合ってるんだねってなったら、そこ、もっと増やしていくっていう感じ、うん。だから、結局、データと読み合わせていくみたいな感じになるんで、これが面白いとこかなっては思うんですけど、ないものはないんですけど、もしかしたら、あるんだったらそれを増やしていくってことは可能かなっていうふうにも思ってるって感じです。
あ、じゃあ、全くないものは、増やす、
そうそうそう、全くない、ないです。
全くないものは増やすことはできない。
そうなんです。ないものに関しては、まあ、見つかりませんでしたっていうふうに言われているものに対してはやっぱり見つかってないってことで言うと、じゃあまあそこに対しては結局その、例えばまあ昨日言いましたけど、ガセリ菌とかの話とかもそうですけども、まあ基本的にみんな内臓脂肪減らすの助けになるからとかって言って、ラクトバチルスとかって言葉聞いたことある人もいるかもしれないけど、結構ほら、ね、それが良かれと思って売られてるから、ね、その、いいと思って飲んでるけど、ないって言われてるものに飲んでも、結局それは反応あんましないわけですよね。
それを。なるほどね。もともと、ない人に与えても、俺、いいない。
そうなんですよ、残念ながら。
なるほど。じゃあ、それね、一生懸命お金かけて飲んでるだけ無駄っていうことになっちゃいますね。
そうなんです。だからその嗜好品としてその目的が内臓脂肪を減らすためとかそういう目的じゃなくて、ただ美味しいから自分の嗜好品で飲んでますっていうことになっちゃうってことです、うん、
その別に好きじゃないけどその目的で一生懸命飲んでる人は無駄になっちゃうっていうことですよね。
そうなんですよ。
だそれ、ね、知っていればお金をかけて、うん、別に好きじゃないものをね、うん、一生懸命飲むっていう戦略はもうきっぱり捨てられますもんね。
そうですよね。本当そうだと思う、うん、
知ってるって大事ですよね。
大事です。めっちゃもう知るか知らないかで本当人生って変わるなって思うし、私ももう自分に合うヨーグルト、まあ、ヨーグルトって日本人ってあんまりその、うん、なんていうのかな、その分解する力っていうところにおいてはね、あんまりこう多くの人が持ってるかっていうとそうじゃないっていうふうな説もあるんですけど、もし食べるとしたらっていうところの観点で言うと、
うん、
自分のその腸内細菌に合っているヨーグルトメーカーさんがどこなのかっていうところとかも選定していけるので、まあ、言い方あれですけど、無駄に他の自分の腸内細菌にいないメーカーさんも、まあ、美味しいから食べるっていうのは別にありなんだけど、その、目的として腸活という目的に対してはちょっとずれてますよねって話になってくる。だからやっぱどこのメーカーのこれが自分の腸内細菌には合うよねって分かって食べた方がめちゃくちゃ効果的ですよねっていう話で。
だから、のべつ幕なし、ヨーグルトがいいですよ、腸活に行って、万人に、いいっていうものではないっていうことですね。
その通りです。
うん。よくね、自分が育った土地のものを、食べるといいですよって言われてますけど、そういうこともあるんですよね、きっとね。
そうですね、本当に。小さい時、例えばもう本当生まれた時からだから、これね、ちょっとすごい話が盛り上がっちゃうんですけど、その、最初にお母さんから、子供に渡すものは腸内細菌だっていう話もあるんですよ。
帝王切開とか、そうなんですね。
そうそうそう。経膣分娩とかで、お股から生まれてくる赤ちゃんたちって、最初にお母さんからやっぱ腸内細菌を受け継いできてたりだとか、帝王切開とかだと、やっぱりドクターとか助産師さんの、腸内細菌がちょっと伝播してるっていうのも、あるみたいなんですけど、やっぱ最初に、お母さんから受け継ぐっていうところが腸内細菌だっていうふうに言われたりとかするぐらい、やっぱりすごくその、生まれた時の環境、育った時の環境ってすごく大きくて、 あの、3歳ぐらいまで、うん、あの、どんな環境で育ったかで、結構腸内細菌のそのベースとなるものっていうのは決まってるっていうふうに言われてたりするから、うん、やっぱこれを妊娠する前のお母さんたちとかから知っておら、おかれると、まあ、今ほら、すごくそういう流行り病とかもあったから、抗菌、抗菌って言って、
うん、
除菌、除菌って言ってやっちゃってたりとかすると思うんだけど、やっぱその、それもなぜしなければいけないのかっていうところが分かった上でやっているのかとか、しなくてよかったら別にこれぐらい大丈夫っていう、ところも思えるかもしれないしっていう、その腸内環境を育てるっていう観点では、いろんな菌を入れといた方がいいよねって思う考え方に変われば、子供の関わりも変わるしって思うと、うん、もう本当いろんな観点から言えるんですけど、うん、うん、広がりすぎる、うん。
そうですよね。そうですよね。本当にこの数年ね、菌がなんかすごい悪者扱いされてますけれどもね、うん、ね、お医者さんによっては手は洗わない方がいいとかね、いうね、うん、お医者さんもいらっしゃいますよね。
うん、本当に。
その菌ってね、私たちは、ね、腸内にもたくさん、そんな60から120種類ですからね、数って言ったらもうすごい数になると思うんですけども、
すごい数で、
それをもう体内に、ね、持っているのに、体内に持っているのに、外側につく菌にはね、なんかバッチリとか言って、ね、除菌除菌っていうのってね、なんか違うかなっていう感じはしますね。
うん、本当に、まあ、本当にね、腸内解析してもらわないことには、ちょっと、うん、はっきり言えるところと言えないところってあるんですけど、まあ、腸内解析をするとですね、うん、まあ、腸内の年齢から始まり、まあ、いろんなタイプとか、太りやすさとかね、痩せやすさとか、まあ、マージョ菌とか言われるものもあったり、うん、まあ、免疫力のこととか、アレルギーのこととか、うん、まあ、肌をこう、美しく保てるかどうかとかね、あとは、まあ、そういう、うん。
そういうことも。
わかる。海藻で太りやすいかとか、ご長寿菌がいるかとかね、
うんうん。うん。海藻で太る人がいるっていうのはびっくりしましたけれどもね。
そうですよね。残念ながら私そうなんでね。もう、食べますけど、その、うん、加減して食べます。うん。
うんうん。で、私もこの腸内解析やった人は周りにたくさんいるんですけれども、これ、一生懸命食べてたけど、食べても無駄なやつだったとか、逆にね、食べたらいけないやつだったとかね。それ、知っておくと食生活に取り入れられて、自分のベストコンディションが保てて、しかも病気になりにくくなるっていうことでね、私もね、いろんな方からやりませんかって今まで言っていただいていたんですけれども、ここまで、足もそうですが、おろそかにしてきたのでね、ここでちょっと、やっていただこうかなっていうふうに思っています。
はい、もうぜひぜひ、さやさんやっていただけたらめちゃくちゃ、ね、うん、ビフォーアフターが楽しみ。うん。
そうですね。腸内細菌と、人間の意識、これがね、素粒子レベルで、こう、交流をしているっていうね、交流っていうんですかね。量子もつれっていうね、一方が時空を超えて一方にこう、影響を与えてるっていうのがね、素粒子の世界であるんですけども、まさに、それと同じことがね起こっているなんていう話も、最近聞いて言ってるね、お医者さんがいらして、聞いたんですけどもね、そういう人間の仕組みで今まで分かってなかったことがね、どんどん分かってきているので、このね、ポッドキャストでも今までちょっと健康のことはあまりお伝えしてなかったんですが、このナオミの、総合メンテナンス室は、自分の人生を生きたいと思っている方のための、人生を生きるための体のメンテナンス、しかも、総合メンテナンスということでね、と考えを改めようと思っていますので、ここからね、このポッドキャストでも、ちょっとこの腸の話とかね、足の話とか、取り入れていきたいと思っています。はい。じゃあ、ナオミンのところで、足もみとかやってもらえるんですかね。
そうですね、あの、一応ですね、どのような体制で、やっていくのがいいかなっていう、まあ、一応模索中なんですけども、あの、さやさんの、うん、まあ、ご紹介というか、今回こういう形での、あの、問い合わせであれば、もちろん受けさせていただきます。
はい、ありがとうございます。
はい。
じゃあ、そのね、あの、お申し込みの URL を貼っておきますので、皆さんそちらから、はい、申し込みしていただければと思います。で、あと、腸内キット、
はい、腸内解析キットですね。はい。
はい、こちらも大丈夫ですか？
はい、こちらは、あの、ご自身の、お家とかでもできるものなので、お申し込みされた方に、うん、キットを送らせていただいて、時が来たら解析の、返信が来ますっていうようなサービスになってます。
あ、なるほど。わかりました。あ、じゃあ、それのね、お申し込みのリンクも、貼っておきますので、はい、興味がある方はね、ぜひ、この、腸内、解析、キットで、解析をしてもらって、で、はい、あの、なんか、それを見て、こう、アドバイスもいただけるんですか？
そうですね。あの、オンラインでさせていただいてます。
うん。なるほど。見ただけじゃね、多分、あの、血液の検査みたいに、わからないことがいっぱい並んでいて、これどうしたらいいんですかって、なってしまうと思うので、解説をしてくれて、このアドバイスをね、してもらえるっていうことだとね、ありがたいですね。
そうですね。やっぱ何事も、あの、舌だけで終わっていては、結局本質的に変わらないって私も思ってるんで、あの、調べたら調べた後、うん、結局どうするのっていうところが大事になってくるんで、その辺も、その総合メンテナンスっていうところなんで、うん、あの、トータルで。まあ、場合によってはね、体じゃない場合があるわけですから、あの、そういったところもトータルで見てますっていうところですね。
うん。はい。ありがとうございます。じゃあ、今日はね、長い間ありがとうございました。
あの、
いろいろなところにね、話が、はい、飛びましたけれども、今日は、あの、宮本直美さんですね、直美に、お越しいただいて、足と腸を中心に、体のメンテナンスのことをね、お伺いしました。あの、とかく、あの、経営者の方とか、ビジネスでね、忙しくされている方は、まあ、私もそうだったんですけれども、健康診断に行く時間すら、もうこの忙しいのに、みたいな感じでね、あの、できれば行かない、どうやったら行かないで、あの、会社の目を盗んで行かない、行ったことにできるかなとかも、私も思っていたんですけれども、体あっての、また、脳の働きあっての、また腸の働き、腸の働きあってのね、もっと言うと、血の働き、体の中にいる、菌の働きあっての、その仕事のパフォーマンスだったり、人生で、楽しいことをご家族やお友達と、楽しくできたり、また、人間関係で悩んでいる方も非常に多いですが、それに対して、で、私は中庸思考ということで、あの、人間関係を向上させることをお伝えしているんですけれども、その人間関係において、まあ、人に優しくできるっていうことが、あの、今の自分よりも、少しできるようになるだけで、だいぶその悩みも解決されてくると思うんですけれども、まあ、なんか、優しくしようとしてますが、できません。でね、あの、怒るつもりなかったんだけど怒っちゃいましたとかね、そういう方も非常に多いと思うんですが、そしてその後罪悪感に苛まれるみたいなことですよね。あとは、あの、自分ってやっぱりダメだなっていう感じで、自己卑下に陥ってしまったりとか、こういうことって、あの、結構、あの、ステータスが高い方にこそ多かったりするんですよね。で、その自分を叩く力で、また明日から頑張ろうとされている方も非常に多いですけれども、私のところにね、あの、裏ルートで、相談に来ていただく、あの、経営者の方とか、あの、かなり、このギリギリのところでね、頑張ってらっしゃる方とかも多いんですけれども、あの、その自分の精神性を高める、意識の向上させるっていうアプローチと一緒に、もしかしたらですね、この腸内を整える、っていうことと、足の裏の情報を、使って、 自分のベストな状態を戦略的に作るっていうのがね、もしかしたら、できるんじゃないかなっていうふうに思いましたので、今日ね、初めての試みですけれども、体のメンテナンスについて、お伝えさせていただきました。こちらのポッドキャストは、時間とお金、を、戦略的に、こう使っていくっていうことで、人生戦略会議っていうね、名前がついていますけれども、時間とお金と、もしかしたらね、ここに、自分のメンテナンスを戦略的に行って、人生をより良くしていく、人生くらい、まあ、重要なことだなっていうふうに、感じましたので、これからもね、こういったお話を、させていただきたいなと思っています。はい、じゃあ、ナオミ、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、これで、終わりにしたいと思います。来週からまた、高田洋平さんですね、戻ってきますと思いますので、また2人でお届けしたいと思います。はい。それでは、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。